At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は2月17日月曜日。今日のパートナーは
倉田真由美です。よろしくお願いします。
はい、私の横には
大竹秀明です。よろしくお願いします。
そして月曜日は
頑張れるやです。
お願いします。
は
い、
ね、スペシャルウィークということで、
はい、
ね、今日は、いつも通りのね、青天井。
青天井やります。
ね、
はい、やりますよ。はい。
あれよしこ、お前恋してどうしたとか言ってたの、 どうなったのお前、何あれ、
恋
え、恋、お前なんかウキウキしてたような顔してなかった、
そうだったの、
そうなんですよ、実は1ヶ月前に、うん、彼氏が、初めての彼氏ができたんです、
うん、
人生で初めての、
うんうん、
アメリカのロサンゼルスにロケに行って、うんうんうん、そこ の、 チアリーディングやったんですけど、そのチームにいたスティーブンっていう男の子、
外国人男性、
そうなんです、と付き合ったんです、うん、
何歳ぐらいでしょ、
22ですね、
年下、年
下の、好みの年下だ、
そうなんです、22歳の、うん、まあ、ちょっと
お前付き合ったんですねって断言したけど、どういう付き合い、
まあその時にこう出会って、まあ、3日間ずっと一緒に練習してたんです、うんうん、で、うん、向こうから好きになってきたんですよ、うん、スティーブンからね、うん、スティーブンの周りの男の子がスティーブンがなんか好きみたいな感じでって言ってて、うん、で私も好きになっちゃって、うん、でロケの最終日、うん、最後もチアが終わった後に告白したんですよ、うん、そしたら OK もらって、でメール交換して、
うん、英語でやってんの、
そうなんです、
おーすごい、ね、
で日本に来て、まあ、やり取り何回かしたんですけど、うん、まあその
日本にお前が帰ってきてってこと、
帰ってきてからです。で、そこから LINE、うんうんうん、メールでやり取りしたんですけど、うん、やっぱ、こう、英語がなかなか私も喋れないので、あまり、うん。で、向こうも日本語全く喋らないので、うんうん、だからこう、まあ、ちょっと簡単な文法でやり取りだけしてて、1ヶ月ぐらい。うんうんうん、で、まあ、あんまディープな話はできなかったので、うん、だから、まあ、彼の、猫が好きとか、うん、彼は猫が好きで、うん、犬が好きで、うん、青色が好きなんですって、うん、その情報しかちょっと、今まではその、わかんないんですけど。
う
ん、
ピラピラな情報
な。何にもわかんないね、人間性とかね。
いや、そうです。やっぱ難しいんですよ、言葉が通じないっていうのは。うん、それで、付き合ってたんですけど、
う
ん
う
ん。
付き合ってたんですけど、っていう。
まあ。そこはほら。うん、それで、
うん、付き合ってたんですけど、うん、ついこの間、うん、お別れしました。
そんな深刻に言うように、
いや深刻ですよ、私にとっては。
帰国してから1回ぐらい会ったの、
いや会えないんですよ、だって向こうはロサンゼルスにずっといますし、私もその会いに行こうと思って今後だからマイル貯めてたんですよ、飛行機のいろんな営業先に行った時のマイルを
いっぱい持ってるよね、
そうなんですよ、貯めて絶対に4月ぐらいに会いに行こうと思ってたんですけど、ちょっとこの間
なんて言われたの、
もう君とは友達の方がいいと思うんだって言って、だから友達でいいよって言って振られましたね、
あれ、じゃあバレンタインも何もなく、
バレンタイン、はい、バレンタインの前に別れましたね、
実質的に会ったのって3日間くらいですか、
会ったの3日間、でもボーリングデートとかしたりとか、こうお仕事以外で、
ああそうなんだ、
普通さ付き合ったっていう言い方はさ、かなりの、まあ、近頃流行りの言葉で言えば、濃厚接触みたいな。
濃厚接触、
そういうのを付き合う、
普通。何ですか、そんなこと。
いや、そういうの普通付き合ったっていう。
はい。
だろ、
はい、そうです。
そのレベルで付き合ったって言ったら、大竹さんなんかもう、ものすごい数の女性と付き合ってます
よ。まあね。そうなんですか？
8000 人ぐらいいるんじゃない？
いや、
いやいや、ちょっと待ってって。うん、 それ付き合ったって言わないだろ
う。いやキスしたよね。
そうです、口と口。恥ずかしい、ちょっと言わないでちょうだい。
キスまでしたのね。
キスまでしました。
青竹さんで焼き餅焼いて
る。本当だ、青竹さん焼き餅焼いてる。
焼き餅
プーってしてた。
ちょっと勘弁してくださいよ。
なんで焼き餅なんか焼くんだよ。
大竹さんだけはないですから。
ファーストキスを狙ってたの。
ちょっとスティーブンの次大竹さん行きませんよ私。
誰も来てくれって誰も言ってません。はい、
う
ん、猫とか犬とかしてろよお前は。
いや、どういうこと言ったの。どういうことだよ。
でもどうでしたさ、ファーストキスの。
いや、うん、ちょっとドキドキしちゃいましたね。あ、これがファーストキスなんだって。甘酸っぱい味でした。
甘酸っぱかったのか。
甘酸っぱいのことなくミントの香りがしました。
いいね、いいね。うん、向こうの唇を全部お前がおごっちゃった。
おかおか
おっちゃってる。
いや、向こうも150キロぐらいあるんで結構でかいんですよ。
でかいね。
向こうも150キロもある。
向こうもって言ったら、まあ、向こうは150キロです。私は100じゃないですから。向こうもってやめてください。
今でもお前が言ったら俺が言ってないんだよ。お前が向こうもって言ったの。は俺は向こうはだと思ってたけど。
もって言ってましたよ。
もって、お前が最初言ったの。VTR、VTR。
VTR、VTR。やるか。リプレイできるか。そうです。だからちょっと
幸せな。150キロ。
でかいんですよ。チアリーディングやってる方なんで。うんうん、だからもう、片手で女の子を一人持ち上げれば、うんうん、
すごいな。
だから両腕で女の子を二人持ち上げるんです。
じゃあ、よしこ、お姫様抱っこぐらい軽いね、そんな
人。もう余裕でした、全然。
ね。
もう私がバーってこう飛ばされてキャッチされるんですけど、うんうん、もうスティーブン一人でキャッチして
、
うん、
すごいな。
え、空中でお前をキャッチしたの。
そう、キャッチしてくれた。5メートルぐらいバーンって飛んだら、
5メートルだと飛ばねえだろ。なんでそうやって話をお前に
する。
5メートル飛ぶわけないだろお前。5メートルでお前が飛んできたの受けたらお前全身骨折するわ。
いや、それしないです。150キロだからスティーブンは、ま
あ、ちょっとあれだけど、
すごい高い、
まあ、見てたのそれ。
見てました。
見てたの。
スティーブンがやっぱりよっちゃんにすごいアプローチ仕掛けて、うんうんうん、外から見ててもそんな感じだったんだ。
う
ん、
そうです。
濃厚キスはどこでしたんだ。
どうやってどうやって
そんなどうやってしたんだ。
どこでした、どこで。
あ、ちょっとドドドって、
どこで人前じゃないだろ。
いや、それがまあちょっと
人前
でしました。その
人前
ほっぺにキスしたんですよ。なキースキースってやっぱチアのメンバーがなったので、うん、私が恥ずかしかったから、うん、ほっぺにチュッてしたんです、うん、そしたら、うん、みんなが、うん、あのほっぺってなってて、うん、スティーブもほっぺみたいな感じになったから、
うんうん、アメリカンですから、
ね、アメリカンだから、ね、うん、はいはいって言って口にチュッてして、
うん、なんだ、みんなの見てる前でだろ。
え、でも帰りもしました、そういえば。
何や、
帰り。あの、ボーリングデートは普通にプライベート
でした、うんうん、2人でね、2人で、ね、
スティーブが誘ってくれたんですよ。
ボーリングデート。
はい、
スティーブ。お前が転がされた。
転がされるかな。
どうしてもちゃちゃ入れたいらしいよ。
お前が
ストライク。
戻ってこれないよ、私が。人間ボーリング。戻ってこれないでしょ、あんな隙間
塗って。帰りに注意してくれた。
あの、コロコロって丸ボールのところでスティーブが待ってて迎えてくれた。
そこでもキャッチ。取れないんですよ、私、あの隙間。
本当、プライベートでもキスしたの。
キスしました。
マヒル本当かよそれ。
いや、プライベートは私は知らない。
プライベート知らないだろ。
知らないです。二人っきりの時、
二人っきり、まあ、あのボーリングデートして、うん、でみんな、まあ、ちょっとスタッフさんがちょっと周りにいたんですけど、うん、じゃあバイバイって言って最後ね挨拶、もう本当に最後のお別れだったから、それが、うん、その時、まあ、車の時に
ボーリングデートってそれカメラ回ってんだろ。
いやそれが回ってない。まあ一応その一個、
ね、一応私が携帯で撮ってましたけどね、こっそり、
まーちゃんがこっそり撮って、
何が起こるか分からないね。でもその二人きりの中の時は誰もいなかったわけだもんね。
みんなが向こう見てる時に、う
ん、
あの車に送ってた時にこう、うん、ドアを開けてくれた、うん、そこがちょっと、うんうん、見えなかったんで、ちょっとチュッと、うん
うん、まあ嬉しいね、忘れられないね、そんないいね、そういう話聞くの。
どんな
ウキウキするわ、人ごとでも。
150キロってどんなやつなの。
になってる
わ、どんなみたいな感じで、また言ってたわね。動揺して、どうだけさ。
写真とかないの。
あ、写真ありますよ。
写真見せ
る。それは見たいわ。
スティーブの写真、今、撮ってきてもいいですか。撮りに行きますけど。
はい。本当だって、もう
どんなんだろう。かっこいいですよ。
え、大きいけどかっこいい。
かっこいい。本当、イケメンなんだ。
それはなんでよしこに行くわけだよ。だチアリーダーってチアガールなんか綺麗な女たくさんいるだろうよ。だって
でもそういうね、いろいろ人には良さがあるからね。
そうです。で、うん、私も聞いたんです、ボーリング場でこう翻訳機で、うんうん、よっちゃんのどこがいいのって、
うんうんうん、なんだって
顔って言ったら、うん、いや僕は見た目で人を判断しない。
顔じゃないんだ。
僕は心を見るんだ
って。いいねいいね。
好きなとこどこって言ったら髪の毛って言ってました。
それ外見じゃん。 思いっきり
アメージングヘア、
髪の毛が綺麗で、うん、彼女髪の毛綺麗だねって言ってました、
うんうん、アメージングヘアって言ってくれたんです。
ああ、ツーショット写真がある。どう
ぞどうぞ、ちょっと見せる。え
スティーブンです。
頬寄せ合って、
頬寄せ合って、ね、
確かにガタイ良さそうだ、
はい、めっちゃガタイです。ほんと力持ち、ストレンジ。
え、この人はあれでじゃる、あの、なんだっけ、あの、キャットとか出てなかった？
出てないわ。
キャット？
キャット？キャット
そんな感じじゃないです
よ。強く出てるんですか？でかい猫。
わかんないけど。なんか
誰、似てるといえば誰かしら。
キャット
アニメに出てなかったこの人。何か。何かのアニメに。
誰ですかね。
こう似てでもイケメンですよね。
ですよ。
は？
はやなしでイケメンなんですよ、スティーブン。
かわいい顔してる、
ね。かわいい顔してるんですよ、スティーブンは22歳で。
22歳な。
まあでもなんか、お相撲さんみたいな可愛さはあるよな。
そうです、そうです。あ
の、そんな感じです。外国人力士の感じ。
そうです、そうです、そうです。
してますよ。
あ、ほっぺにキスしてる写真。スティーブンのほっぺに、よしこちゃんがチュッてしてる写真。
濃厚接触ってでもここまで。
濃厚接触って何ですか、さっきからそれ。
中まで。
中は。
中も。じゃ、そらさ、そんな出会ってねえ。やだわ
やだわ
やだわ、
しょうがないよ。薄汚れた音って何なんだからさ。まあね、そこは。
ほら。ほらよ、別に。俺なんか、だったら俺なんかタブレットジム、なんか恋人だよ、お前。
まあまあ、キスぐらいだったら大竹さんからすると3000人ぐらいいるだろうけど、ね。
いや、多いな、まあね。埋めれますよ、
東京の子って、振られた理由って考えるじゃないですか。
はい、
うんうん。なんで振られたんだろうって、心当たりあります、う
ん、いや、ないんですよね、あんまり。
う
ん、
でも私は、ね。
彼の言ってること変じゃんだって。ねえ、彼女のどこが好きか、顔はって言ったら顔じゃないって、私は顔とかそういうことじゃなくて内面で選ぶって言って、じゃあどこが好きなんだったら髪の毛っておかしい、
それはおかしい、それはね、はっきり言ってすごくおかしい、
違うんですよ、内面はまだ分かんないんですよ。
でよっちゃんもこう写真をこう送ろうとして、うんうん、でそういう時でやっぱ彼だから、うん、自分の中でも一番いい写真を送ろうとするじゃないですか。でもよっちゃん
女の頃よ、青い湯みたいな気持ちになってるからな、
もう中でも別品な写真を送るの
に、うん、そりゃ
そうだよ、もうこういう、
いやー、ほっぺたが真っ赤か。
もうそのまでパッてこの、芸人魂を彼氏には見せなくていいのよ。
これ、あれじゃんな。稽古終わった相撲取りじゃん、これ。
違う、ちょっとほてってね。なんか、いや、違うんですよ。
向上してる。
違うんです
けど。髪の毛ももう乱れちゃって。
こんななんか一発で笑い取れる写真じゃなくていいんだって。
違うんですよ。スティーブもその、この下からのアングルで撮ってくれたから、私もじゃあ同じ風にパッて撮ろうとしたんですけど、ちょっと、私わかんないですよ。どこが
決めか。そんなところまで芸人じゃなくていいんだよ。
違うんですよ。いや、でもね、ちょっと、うん、まあまあでも言ってももう元彼ですから。
まあ、な
初めての。
ちょっと待って待って待って。なんで、それ元彼って言わないってば。
いや、元彼ですよ。
言わないよ。
元彼ですよ。
元彼ですよ、ね。
大丈夫。立派に元彼。
カウント1ですよ。
うん、
カウント1。
そうですよ。
そうですよ。あの、もっと濃厚接触しないだけの彼氏とかいましたよ、私も。
うん、そうなんですか？濃厚。
だから、そのね、
キス、キスだけ。
キスぐらいとか。
あ、
そんなのあるよ、ある。
ですよね。それも彼氏ですよね。それも彼氏
にカウントしてるよ、私も。
カウントしてるんだ、それみんな、うん。
カウントしますよ、みんな。
それカウントしないよね。
カウントしないと思いますけどね。
薄汚れてる、薄汚れてるよ。
いや、何言ってんだよね。
もったいない、カウントしないと。
カウントするよね。
カウントしないともったいないですよ。そういうのも拾ってかないと。
カウントしたらな、俺ら数ごまかしてるみたいなことになる。なんか見え張ってるみたいな。これカウントしたら見え張ってるってことになるよな。
いや、違いますよ。
なんか酔った勢いでチューみたいな人も、じゃあ元彼元彼女ってことですか？
それは違うけど。
いや、でもちゃんと。大して違わないですよ。
いや、
それ
は違いますよ。
違う、違う。
私は好き、俺と太田さんの間
でタブレット中はどうなってるんですよ、な、
三角関係です、
三角関係
何がいいんですよ、元彼の彼は。
しかも俺思い出にしてねえし、別にそんなもの
タブレット中さんとの日です。
なるわけない、おかしな、おかしなことを言う子だね、この子は。
一緒にしないでください、そっちと。おっちゃんちゃんと付き合ってますから、告白して、
ね、そうだよね、お互いの同意があれば。
そうです、そうです、う
ん、あ、なんかポカポカしたわ、いい話だ。
ありがとうございます。
全然ポカポカしない、
なんで、なんでよ、
全然ポカポカした。
そんなことで付き合ってる、付き合ってないって言ってほしくない感じですよね。
いや、ポカポカする話だよね。
そうです、あなたたちロサンゼルスに彼氏彼女できたことないでしょ。
そうだそうだ。
じゃあそんなこと言わないでくださいよ。
それ
ロサンゼルスと日本は違いますから。
ロスに彼氏彼女がいた人はこの中にあなただけだわ。
そうです、ありがとうございます。
何時間だっけ？ 72時間ぐらい
付き合った時間ですか？で、うん、違うわ、もっと言ってるわ。
なんで1ヶ月3日間だろ。え
いや、あの、あれですよ。うん、
あったのは72時間ですね。
あったのは72時間。
でもほら、メールでやり取りしてるからね。
うん、そうです、メールでやり取りしてますから。う
ん、メールの方が全然返してくれなかったよね、でも。
そうなんです。あの、メールが返ってこない、うん、なかなか返ってこない。
なんて言うんですか？ I love you って言ったの。
I love you って言ったら、うん、あの返事返ってこない。
返事。I love you ってメール送ったの。
I love you って。
本当にスティーブンから告白してきたんですか？
まあまあそうですね。あの、人伝いにスティーブンがヨシコのこと好きだねって言って、うん、お前、うん、ヨシコに電話番号聞けよなんていうやりとりしてたんですよ、いいね、アメリカの子たちが。
でもなんかこれでさ、糸口が見つかったね。
マヒル、なんて思った
の？確かにそうだね。でも、うん、私はもうこれが原因で振られたんじゃないかなっていう原因の動画があるんですよ。う
ん、何ですか？
そんなの
見たいよ。
1月1日にヨッちゃんが送った動画なんですけど。
あ、元日だ。
あ、見てくださいね。
今、マヒルちゃんが。
Happy New Year! How are you? I hope you're happy and success. I miss you. Bye.
バカじ
ゃ
ない
です
か。
すごいな。なんてこれは。はい、スティーブン。あの、明けましておめでとう。うん、元気、うん、私はあなたの幸せと成功を願ってるわ。うん、あなたに会いたいわ。うん、バイ。
ラグビー日本代表のエンブレムというかユニフォーム着てるじゃないですか。
これはあの正月の生放送のクソ忙しい時に合間を縫って楽屋で撮ったんです。
返事来たんですか？それに。
そっから一切来なくなって一切来なくなってね、2週間後ぐらいに友達の方がいいって。
フラタマが感動してる理由が分かんないよ俺は。
いや、ちょっと今なんかだいぶ引っ込んじゃったんですけど。
この後すぐに振られ
る。いやいや、でもね、なんかすごいな、よしこはすごいわ。
本当ですか？すごいわって、
すごい
すごいわって、なすごいわって済まそうとしてます、
ね、今のなんかだってすごくないですか？動画
可愛いですよね。
アメリカのあの男の人ってこういうのが好きなんですって。ユリアンが言うには、うん、教えて、ユリアン、
分かりやすい、
そうです、分かりやすい、うん、こういうのが、で、あとこういう表現力、うん、日本の女性は、うん、あの、あんまり顔に表情出さずに喋るじゃないですか。
でも真昼はでも今ので振られたって言ってんじゃん。
いや、確かにそうなんですよ。これの次が、
もうちょっとセクシーっぽい感じの服が良かったんじゃない？
セクシーっていうか、なんか、妙にアメリカンっぽい感じの、ね、まあ、言葉が、まあ、単純だからかもしれないけども。
はい。
なんかこう。
こっちの方が好きなんですよ、男って。
いやいやいや、でもさ、色気ないからさ、もうちょいこう、
服を
女性っぽい感じに寄せてった方が。
確かに。
ラガーシャツじゃん、それ。
ラガーシャツで撮っちゃダメですよね。
しかもさ、
お前そういうの中で断密ですとかやっとけよ、お前は。
いや、伝わるか。伝わるか。
何や。断密ですとかやっとい
て。断密さんが着るような和服とかは良かったかもしれない。
あ、着物できたらよかった。もう一回送ってみようかな。
ね、黒いロングヘアが好きとか言ってんだから。もう
やめた方がいい。
やめた方がいいですか？男は押しすぎると
。顔押しない方がいい。
そうそう。
なるほど。
次に行こう、次に。
次に。
まだお前の乳首見てないんだろ、向こうは。
見せるか。いや、あって、あの、大竹さんに見せたあの水着の、あの水から上がってマチャマチャで乳首が3回目で見えるやつ見せるか。
あれ見せないよ。
見せたら虜になってるかもしれないですよ。
確かに。ああいうのって男性ドキッとするんですか？
ドキッとしますし、そういう乳首が好きなタイプのスティーブンだったかもしれないじゃないですか。
あれ結構男性はいいの？
いや、あれって私は見てないからわからないし、見たくもないですけど。
こうした時に、あの、水流でこう、水着がから乳首がポロッと出ちゃうんですけど、そんな結構いい写真、いい感じの、男性は心動かされるんだったら、
ハプニングが
そう。でもちょっといいよね。
とりあえず俺が見た時は思いっきり笑ったよ。魅力とかするんじゃねえよ。
でも心をつかまれるってことは間違いないわけだ。
もうやめてくれよ、その疑似恋愛みたいなね、
い
中途半端なさ、濃厚接触もしてないようなさ、
いい話じゃないですか。
どうしてたんです
か。なんか私もなんあの乳首見せたいわ。
乳首見せたい。
なんでお前が乳首見せるんだよ。
だってそういう顔じゃない
です。意味わかんないよ。
見せてないんで、見せたいよね。
意味わかんないよ。
わかんないですよ。
動画撮ろうかなっていう気になって、
ね、水着の、
いいよね。無邪気に撮れるじゃない。無邪気に見せられる。
ぼーっと見てたら何かアドバイスしてあげなかったの。そんなの送っちゃダメだとか。
まあ、いやでも私はやっぱ送った方がいいよって思っちゃいましたね。やっぱ恋愛経験なかったので二人とも分かんないんですよね。でユリアンに相談して、ユリアンがこの動画のアドバイス、こうやって撮りなって全部 カメラも、
ま、やってくれて。
あ、そうなんだ。
でも気づいてユリアンも恋愛経験ないんですよ。
マジか。ね、私に聞いてよ。だったらちょっとラガーシャツじゃない方がいいんじゃないかぐらいは言ってるな。
確かにだよ。めちゃくちゃラガーシャツでしたもんね。
なんかさ、こう、日本っぽい感じが好きなんだからさ、向こうは。
着物で撮ったらよかった。ね、
ブラックロングヘアが好きなんだからさ。あ
ー、いやいや、そんな、あの、落ち込むほどの恋でもないよ。
そんなことないよ。じゃあ今明るく振る舞ってるだけなんですか。
そうなんですよ。
泣いたの。
心は大泣きですよ。
どっかつねったりして泣いたの。
いや違う、無理やり泣いたんじゃないですよ。
でも本気で泣いたの。
そうですよ。だって本気で好きになったんですもん。
だってファーストキスの相手ですよ。
そうですよ。
それは、ショック受けるよね。
そうですよ。本当にもう食べ物もろくに食べられなくて、
うん、
喉通らなかった
んですよ。痩せてないですよ。
全然痩せなかったんですよ。
鋭いツッコミだな。
太った、
ね、体重維持だよね。
失礼して体重維持しました。
キスは何したの？濃厚だったの？それとも何？
もうそんなわけで3日でね出会って、そんな中ですよ。小鳥さんキスですよ。可愛いらしい。
可愛いな。
可愛いや。
そんな聞くん
で。いや普通聞かない
でしょ。どんなキスしたかとか。
動揺してるよ、おたけさん。
誰が動揺
したの？ちょっと私だからスティーブンの後絶対おたけさん行きませんから。行けませんから。
念をされてる。
私年下の男の子が。
なんでお前がそんなモテる女になってんだよ。
ごめんなさい、おたけさん。
おかしいだろ。
ごめんなさい。
年寄りをバカにするな。目の前にいる女誰でも言ってるような感じですよ。なわけないだろ。
そんな深いため息。
わけよくわからないよね。
いい話だったよ。なんか、
う
ん、体温が上がったよ。
う
ん、はい、じゃあその体温の上がったまま、はい、ね、そう、あのちょっと外の冷たい風に吹かれてください。
晴れてくださいって頭冷や
す。恋を経験したから喋りのトーンも変わってくるかもしれないですよね。
いろいろ変わるよね。
そうですね、うん、経験値が結構増しました、
うん、そうだと思う。可愛くなったよね、よっちゃん、
う
ん、
絶対そうだと思うよ。
一皮むけました。
いいよね、そのなんかちょっと太って見えるタイツもね、新しいやつ。
太って見えるタイツってなんてこと言うんですか。おしゃれなんですよ。おしゃれなスパッツなんですよ、これは。
太って見えるタイツ、おしゃれなスパッツか。もうなんかあの普通のタイツがそこだけちょっと破裂して布を突き出したんです
。太ももから膝にかけて
ですね。スティーブンに言って殴ってもらいますよ。150キロあるからね、向こうは。
スティーブン、もうお前別れたんだろ。
連絡してロスから来てもらいますよ。150キロあるから。
来るわけねえじゃん。
飛ばしてもらいますよ。そんな甘い言うと
大丈夫。でも次にね、はい、生かして、
はい。
ありがとうございます。いや、本当いい話だったよ。
ありがとうございます。
ああ、がっかり。はい、はい、太田さん、
はい、レポート行ってください。頑張れるやの二人です。今日は4つ、うん、記事を用意しているんですが、一つは日曜日の毎日新聞の、はい、茂谷幸介さんという方のコラムで、はい、あの報道のパンデミック、一辺倒のニュース要注意ということで、はい、まあ、新型コロナウイルス肺炎についての報道について、うん、はい、語ってらっしゃいます、うん。で、二つ目は、今日の毎日新聞の記事で、うん、あの、廃棄記録、公文書の廃棄記録を作ってなかったり、うん、公表したのがゼロだったという、うん、まあ、保存1年未満の文書の扱い方についての記事ですね、うん。ガイドラインを拡大解釈して都合の良い、いいように処分してるんじゃないかという記事。うん、
はい。
それから三つ目が、あの、東京新聞の記事で、今日の記事なんですが、うん、あの、政治資金を集めるため の、 その政治家が開くパーティー、うん、まあ、例えば総理大臣たちがやってるパーティーだと利益率が9割を超えているという記事ですね。
政治家の人のやってるパーティー
パーティーの利益率が9割を超えていると
、すごい利益率、
はいはい。で、4つ目が GDP の、 その、うん、去年の10月から12月期の速報値によると、うん、5四半期ぶりにマイナスになって、うん、なんと 6.3% も GDP が減ってしまったという記事です。
巷にいてさ、なんかこうみんなそんなに儲かってる感じしないなっていう感じって、うん、景況感みたいなのはさ、じゃあ俺たちが肌で感じるのはそんなに間違ってないってことだね。
間違ってない。消費税の増税の問題、うん、米中経済摩擦の問題、うん、そしてこの新型コロナウイルス肺炎の問題等も心配ですよね、
うんうん、はい、
ですよね。そのコロナウイルスの影響ってまだ、うん、結果が出てないから、
その去年の10月12月期には、ね、反映されてませんからね。
だからこれからどう 出るか、この1月3月がどう出るかね、
はい、太田さん最初からいきましょうか、
はい、日本総合研究所首席研究員の茂谷康介さんのコラムです、うんうん、まあ、新型コロナウイルス非常に心配ですけれども、うん、感染力は侮れないものがあるということなんですが、こういう時に大事なのがそれぞれの人の、メディアリテラシー、つまりメディアで流れる情報に受け身にならずに自分の頭で客観的にちゃんと判断できるか、うん、ということだとおっしゃってるんですね、はい、うん、で例として季節性のインフルエンザのことを挙げていて、うんうん、亡くなった方インフルエンザで通常の、うん、去年は3325人日本の国内でいらっしゃいました、うん、で去年も9月までの累計で3000人を超えていると、はい、でテレビではこちらの3000人を超える死者数は語られていない、うん、でこのインフルエンザアメリカ国内で今大流行してまして、うん、アメリカ疾病対策センターの推計によると、うん、この冬に少なくとも2200万人が感染して1万2000人もの死者が出ていると、うん、感染者は単純計算でアメリカ国民の15人に1人程度ということなんですね、うん、でどうしてテレビもネットもこの季節性の既存のインフルエンザの死者数に触れないまま新型の脅威だけを騒ぐのだろうかと、茂谷さんはおっしゃっています、うん、で、ある地方都市のタクシー運転手の方はウイルスのパンデミック大流行よりも報道のパンデミックの方が大打撃だというふうにおっしゃっているということです、うんうん、で、この報道のパンデミックが生むもう一つの問題で、メディアは最近富に視聴率とか、数の取れる話題に一斉になびいてみんなが同じ方向で同じことを話題にするという傾向があると、うん、でその機を待っていたかのように政治がこっそりと首をかしげるような動きを見せると茂谷さんは言っていて、うん、東京高検検事長の定年を今年8月まで半年間延長するという、まあ、前例のない閣議決定が行われたのも、うん、まあ、この新型コロナウイルス肺炎が騒ぎになっているそういうタイミングだったんじゃないかと、うんうん、で半年後オリンピックの話題当然一辺倒になりますよね、メディアは、うん、その時に検察人事を忘れず確認して話題にできるか、うん、つまりこの問題とされている黒川さんがすっと検事総長になって、それが東京オリンピックパラリンピックの報道に埋まれることがないかどうか、うん、それをちゃんと確認できるものもメディアリテラシーなんじゃないかというふうにおっしゃっている、うん、
確かにもうここのところの報道はコロナウイルス、コロナウイルスで、
うん、そうですね、
ね、この国内で感染がね、うん、あるとか
毎日毎日何人何人って出てきますね、
うん、まあでもインフルエンザに比べたらアメリカのインフルエンザはまあ今死者でいうと
1万2000人以上、
うん、すごい数亡くなってるんですね、
これは19年の日本でもこの3000人ぐらい
そうですね、
お亡くなりになってる、
18年には3325人と、う
ん、だから19年も結構な数亡くなってるんですね、3000
人台ですよね、うん、
それに考えるとまあインフル今度のあのコロナウイルスはなんかこう感染の仕方はかなり強力かもしれないけども、うん、かかった人の 85% が軽症だったと言われてる、
は
い、
まあ、今のところ
言われてるわけだよね、はい、まあまあ船の問題があったからね、まあまあ失礼な言い方だけどその船の中で何人感染みたいなことだとか、だから船からこう施設に移れない状況だとかがあったから、まあ拡大していったんだけど、でも、なんか、それはどう考えても、この感染病に対する厚労省なりの、最初の初動、今まであった、このインフルエンザとか MERS だとか、ね、そういうことの対策本部がもうちょっとしっかりしてれば、この船の対処もできたんじゃないかっていうふうに俺は思うんだけど、まあその問題があって今日は何人今日は何人みたいなね感染者が拡大していくから、まあまあ失礼な言い方だけど、まあみんなもなんていうの、それにこう今日は何人みたいなことにこうなんかこうマスコミが報道するから、うん、まあからっていうのも失礼か、 どうしても気がいっちゃうっていうか。
気がいっちゃいますね。
それで、まあ、ずっとこの話題でいっぱいになってるけども、茂、うんうん、谷さんのおっしゃるのは、うん、こういうパンデミックみたいな、ね、流行、大流行してる時には、なんか裏で政治が、動いてて、
往々にしてそういうタイミングで動くことがあると、うん、それは注視しなきゃいけないっていうことですよ ね、 ね、偶然かもしれないですけど、
それはそれとしてね、うんうん、
はい、その次はその注視しなくちゃいけない状況があるみたいですね、
はい、毎日新聞の記事なんですが、うんうん、官僚の裁量で捨てることができる保存期間1年未満の公文書、はい、これ実際に捨てたという記録が、うん、公文書ガイドラインに基づいて作ったり公表されたケースが2019年末までに1件もなかったことが、うん、前12府省と内閣官房への取材で分かったと、うん、でガイドラインは1年未満文書のうち原本の写しなど長期保存がいらないことがはっきりとしている7つの類型の文書に限って捨てた記録の作成と公表を免除しているということなんですね。これ盛りかけ問題で公文書の扱いってずさんだということでちゃんとしましょうということで、うんはい、公文書管理法に基づいて内閣がガイドラインを作ってこういう運用の仕方をしましょうと、うん、で保存期間1年未満で捨てられるその書類ってのは、うん、以下7つの類型こういうパターンだったら1年未満で捨ててもいい文書ですよっていうのを、うん、そのガイドラインで示したということなんですけど、これは実は曖昧なので、うん、ちょっとめんどくさいこれ残しとくと問題かなっていう大事な書類でも、うん、この7つの理由に適当に後付けして捨てちゃうと、
うんうんうん、
もしくは資料請求された時点で、あ、これこのまま出しちゃうとやばいことになる。うん、じゃあ、この7つの、その、理由、目的のために、類型の中に当てはまるのあるかな、あ、これとこれが都合がいいって言って当てはめて捨てちゃう。うん、そして、1年未満の文書だからもうありませんって言ったことが、実際に、行政府の中では行われているようだという記事ですね。
うんうん、この、7類型っていうの、
はい、
その中にこれ捨ててもいいですよっていうのは明白な誤りがあり利用に適さなくなった文書っていうのがあるよね、
はい、
だからその途中の文書の段階で明白な誤りがあったっていうのは逆に言えば残しとかなくちゃいけない。
そうですね。どうしてこういう誤りができたのかっていうやりとりは残しておいた方がいいっていうふうに我々は思いますね。ために
残すわけだよね。
いや、本当そうですよ。だからその、うん、実際廃棄されてるものだってずさんで廃棄されてんじゃなくて恣意的にわざわざそれを選んで捨ててる、うん、もう、気配があるから、うん、もう文字データなんてだって今書類で取っておく必要ないんだから全部取っておけばいいんですよ。そうだよね。
意思決定の途中段階で作成され、うん、決定に与える影響がない文書。ね。誰が決めるん
そうですね。
誰が決める
の、うん、途中段階
で作成され、決定に与える影響がないっていうのは誰が決めるんだ、うん、防衛省で文書管理を担当する職員は、長期保存の手続きも面倒なため、内容が重要か考えずに機械的に7類型に当てはめる職員が多いっていうふうに明かしてるね。
だからもう全部取っとかないとダメってことですよ、う
んはい、しかもあれだよね、いろんな文書で過去にあった日本の文書が分かるのはアメリカの公文書が公開されてこんなことがあったのかと、うん
う
ん、
よその国から ね
よその国から取っておいた文書が公開され、うん、何十年経って公開された時に初めて日本は分かると、うん、日本は公開もするかしないかまたその時に決めるって言ってるから ね何年か経った後それじゃあどっからもどうやって決めたのかの情報が入ってこないことになっちゃう ねなんかこう決めてる人たちに有利な気がしてしょうがないね、うんさあ今日も始めましょう。